はい、チャンピー、
はい、
2週目、
はい、
ラリーさんと梅田さんの
会
なんですけど、
はい、
まあ、前回はね、いろんな話いただいたんです
けど、う
ん、
まあ、
触りをね、まあ、お触りタッチぐらいのもんですよね、
うん、そうです
ね、ね、
こっからもう、
ズボッと、
ズボッとね、
ズボッと、
うん、はい、フリーランスとは何ぞやと、
何ぞやということ
で、ね、社長とは何ぞやと、
いろいろ教えてもらいたいなということですよね、うん、
はい、
まあ、ただ、これからのね、いろんな働き方考えると、
うん、
まあ、フリーランスであったり、うん、まあ、企業独立ってい
う
のは、やっぱり当然、視野に入れてね、行くべきことでもあるので、うん、
でももう前半で結構革新的なところもキーワード
が、まあ確かにいろいろね、うん、
ああやっぱそこか、
うん、
なるほどな、
出ては来てるけどね、うん、そこをより掘り込んで、
うん、
まあ僕も今いろんなこと
そうですね株式会社スタジオスモーキーでした
あれ宗教法人でしたっけ
宗教法人
社団法人、
うん、
スタジオスモーキー、
そうそう、
もしくは社団法人
スタジオスモーキ
ー、財産ないけどな、
うんそうの可
能性もなきゃ、いろいろ考えてますよ今、はい、もうそれぐらい今悩んでますから、うん、
なるほど、
まあね、前回もお二人の話聞きながらね、僕自身もいろいろあと勉強させてもらった、
そうです、僕単純に、
はい、
僕が知りたかったんですよ、いろいろ、
いや、そういうのをどんどん聞いていってください、うん、ね、あなたが悩んでることはみんなも悩んでることです、
本当ですか、
うん、こんなもんですよ、そりゃ、ちょっと後半ね、
はい、
掘り込んでいきましょう、
はい、
はい、ということでスタジオスモーキー始まります、
イエイ、
ラリーさんと梅田さんをお迎えした第2弾後半戦いきたいと思います、はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、よろしく
お願いします、
いや宗教法人儲かるんですね、
宗教法人だって税金いらないですから ね、
いや、うん、あれなんですよ、僕一回、
はい、
お寺に取材に行ったんです
よ、はいはいはい、
で、うん、なんかちょっとオカルトっぽいお寺だったんですよ、
はい、
あの、
うん、
練馬区にあるんですけど、寺だけどちょっと仏教っぽい感じです
よ、うんうん、
なんか占いみたいな感じでやってるんですよ、
はいは
い、いわゆる教祖みたいな人がいるんですね、で僕びっくりしたのは取材行って行った側なのにお金もらったんですよ、金一封、
洗礼費ってこと、
いやわかんないです、要はその、まあ、とある本を作って、
うんはい、
その地元密着型の本を作ったんですよ、それのこのパワースポット的な感じで取材行ったんですよ、
それアメリカのジャーナリストだったらもうクビになってます
ね、うん、であの
賄賂ですよ、言
っていい話な
の、いや賄賂というか、あの乗せてもらって、あれは乗せてもらってありがとうございます、
帰りみたいな、ね、
帰りにこれでラーメン食ってくれ
る、うん、
さカメラマンとそのライターの人に金一封ずつもらった
んです、うん、なるほど、
宗教法人すげえ、ま、マルサの女2を思い出しましたそれで
今日宗教の話です
宗教法人ね、
若干
ぜひ行政書士、
ラリーさんは行政書士の資格を持ってるんですよ、
はい、お二人が持ってる資格って何でしたっけ、ラリーさんはまず
僕は、まあ、行政書士、
はい、
僕はあれですよ、ファイナンシャルプランナーだけですよ、
はい、
持ってる資格、
素晴らしいじゃないですか、
FP
フルーツパンツ
じゃないですか、フルーツパンツ
フルーツパンツ
被ってますねそもそもフルーツパンツが分かんない、
今日も被ってですか、
今日帽子、帽子キャップを被ってます、
トランプの帽子ね、
これおしゃれだと思って被ってます
ノー、
はい、
ね
はい、
というわけで、
はい、
はい
はい、何聞くでした
っけ、何掘り込め、
掘り込みましょうか、
掘り込んでちょうだい、
まあまあ、 あの下積みとか、
うん、
あのきっかけとかお聞きしたと、
はい、なるほど、
でまあどういうお仕事をされているのかで、
はい、
聞きたいのは、
うん、
まあデメリット
を
聞きたくて、要するにそのフリーランス、
はいはいはい、
あの前半でラリーさんが言われたことでも済んだんですけど、
はい、
もう楽観的に考えてもしょうがない、
あ、
はい、まあでもいろいろその例えば梅田さんだったら、
はい、
その社員さんを雇われてるんですけど、うん、なんかそう で守りに入っちゃうとか、うん、そのやっぱ考えなきゃいけない部分が出てくるわけ
です、うんはい、何でもかんでもうまくいって下北のトランプになってる
わけですよ。要はレタス食ってた時代もあった、
あったよと、うん、
だからそこまで今の地位に行くまでに、うんね、どんくらい苦労されたのかと、うん、まあその辺のリスク、
リスク、メリデメリットみたいな、はい、
プラスどうリスクヘッジをしているのかっていうのを聞きたいです。
なるほど、
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 これはぜひ、
なるほど、
これもやっぱ社長から先に
聞いた方がいい。社長からじゃ
あ、お願いします。リスク、
はい、
リスクですか、
はい、大変だなっていうことなんですか、うん、今の仕事で。
ああ、でもやっぱり、なんでしょうね、僕はなんていうんですかね、今その仕事の現場っていうのはあんまりこう、はいうんまあ、もちろん自分でコツコツやってるところもありますけど、はい、基本は社員がやるわけじゃないですか、うん、そうするとやっぱその、うん、なんていうんですかね、社員と自分との間の、うん、なんだろう、意識の違いみたいなのは、うんまあ、出てきますよね、はい、やっぱりその向こうからしたら、うん、なんかあいつ何もしてねえのになんかこっちはすごい
仕事をやられ
てるのにみたいなのはまああるんじゃないかなとか思いながら、
場合によっちゃ現場分かってねえなみたいな、
まあだからそういう場合もあるありますよね、やっぱね、うん、年齢的な問題もありますし、
はいはいはい、
その感覚的な問題もやっぱ、うん、なんかね、例えば今若い人、
はい、
じゃあ新卒22歳の人を雇うと14ぐらい差なんですけど、
はい、
そうすると今まではこうなんとなく分かって理解できたことが、
うん、
もう何考えてるかわからないとか、
うん、
なんか共通のこう話題がないからなんかこう分かり合えた感じがないみたいなのがあったりとかはしますね。
梅田さんのところの今の会社で、
う
ん、働いていらっしゃる方って、うん
はい、
30代前半ぐらいの方ですね。
そうですね、30歳ぐらいが多分アベレージで、
アベレージで、はい
それよりちょっと上かちょっと下かぐらいの人が一番多いですね、はい、
30歳ぐらいだったらまあ世代的にはまあわからんでもないなって感じですか。
そうですね、ただあのなんていうんですかね、ちょうどこう多分フリーランスって結構早くて、
うん、
あの、
うん、
仕事を覚えていくのが、
はい、
多分30歳ぐらいって結構ねフリーランス的には結構脂乗ってる時期
というか、ベテラン一番いい時期ですね。
いい時期なんですよ、はい、あの体力はあるけど、まあ、感覚的にも優れてるし、
うん
経験もある程度積んできたしっていう層なんで、
はいはい、
だそうするとやっぱあの自信が出てくるんで、
うん、
独立したいなっていう気持ちもこうムクムクと湧いてくるんで、
なるほど、
だから、まあ、うちの方針としては全然それはもうどんどん独立していってい
う、でもそれもリスクではないんですか、お客様持ってかれてます
よ、まあ、あの短期的に見たら、はい、それはリスクもありますよね、
うんうんうん、
あのいい人が抜けるとその分やっぱり困っちゃいますよね、
はい
うん、ただ、まあ、長期的に見るとその自分の会社出身の人が、うん、なんか例えばじゃあ出世していくと、
うん、
それはプラスですよね、なんかその人になりたいっていう理由であ の入社してくる人もいますし、
そっか、うん、それはあるか、
はい、リクルートさんとかはもう、
はい、
そういう社風ですよね、なんか
そうですね、リクルートは昔からそうですね、うん、
元リクルートみたいな人がすごい活躍してて、
それがブランドになってますよね。
そうですね、うん、だからまあまあだから悪くないのかなと思うんですけどね、はい、
あのつまんない社長って、
はい、
結構その嫉妬深いと思うんですよ、
はいはいはい、
要するにお客さんから社員の受けがいいと、
はい、
ちょっとこうジェラシー感じてラインから外してみたりとかこれは結構あるんですよ。
あるんですか。
ありますよ。
それ結構実体験ですか。
実体験
あらら、それは問題ですね。
結構ねこれありますよ。つまらない経営者ほど、
はいはいはい、
そういうジェラシーが強い。
なるほど。
で今皆さん言われた独立して、
ええ
まあ、短期的に見たらマイナスだけど、プラス、長期的って見たらプラスだよって話あった
けど、
でもそういう経営者って長期的な視野はないですからね。
ああ、そう思うんすかね。
あ、うん、まあでも上田さんもやっぱありますよね。でも
嫉妬深いところですか。
やっぱ社員が自分よりはるかにこう人気あると、
うん
ね、そういう人いるじゃないですか。
まあまあいますね、はい、
もうあの人すごいみたいな、もう上でわーってなってて、
は
い、
すごいぶっこんできた。
ああ、実際そういう人いるんですよ、一、はい、人、はい、すごく有名な人、うん、社員がいて、うんうん、
それはやっぱあの全く何も思わないっていうのはやっぱ人間として、はい、あの変だと思うんですよ、うん、やっぱそれは思いますよ、
多少は。それはありますよね、
うん、ありますあります、
うん、だからそれを表現するかしないかで、
はい、そうですね、
人間のやっぱり、はい程度が決まってくると思う。
そうですね。
そうですね。
本当そうですね。
まあ、2ちゃんに悪口書くぐらい。
書かないわ。
アンチスレ立ててます。
書かないし、だいぶ時間かかりますよね。それ、本人にこう、なんか、デメリットが出るまで。
あと悪口がちょっと古いよね。2ちゃんにスレ立
てて。確かに、ツイッターとかね、今いろいろあるから。
いろいろあるのにね。2ちゃんかよって。
いや、でも、どうなんですかね。あの、本当にあの長い目で見たら絶対ね、はい、その仲良くしといた方が絶対いいじゃないですか。いや、
もちろんそうですね、
うんうんうん、
確かに、
うん、
それで足引っ張っても最終的には誰もいいことない
です。誰もいいことないですよね、うんはいうん、
むしろプッシュしてあげた方が、
うん、そうですね、
はい、でもね、ジェラシー持ってる人多いっすよ。
あ、そうっすか、
うん、特にどうっすかね、普通なんか女の人が嫉妬深いっていう人結構いますけど、
はい、
男の方がジェラシー強いと思うな。
仕事に関してはまさにそうです。
だよね。
なるほど。
絶対男の方がなんかこうめめしいというか、
うん、
男めめしいって変な言い方ですけど、
はい、
でも嫉妬深い人は多いっすよ。
まあ、それで言うとなんかあのあれですね。あの企業当時は僕と同い年ぐらいの社員が何人かいたんですよ。
はいはいはい、
で同じく男性で、うん、そうするとまあ基本同じじゃないですか、
うん、
けどまあその何か大事な局面があった時にこう僕がなんかこう出て行って何かするみたいなことになるわけです、うん、社長ですから、うん、そうするとそのなんか、うん、どう言えばいいですかね、なんか同じように働いてたつもりだけど実は、うん、あの人に雇われてるんだなっていうのは、うん、なんかこう、うん、なんつったらいいですかね、
なるほどね、
あの
分かります
イメージ的には、はいはい、5人ぐらいの会社だったんで、はい、バンドみたいなもんです、
はいはいはい、
でバンドのメンバーの中でメジャーデビューが決まって、
はいはいはい、
だんだんメジャーな仕事増えていって、
はい、
で僕だけ大人となんかこうごちゃごちゃやってるんですよ、残りのメンバーがあいつ何なんだみたいなのはちょっとは感じた気がしますね。
TOKIO、
うん、
まあの城島みたいな、
そう、まあ分かるんですけど、
はい、違
うけど、はい、で実際取り分も僕の方がちょっと多かったりして、それはやっぱ向こうからしたらやっぱうーんなんか嫌だなって思う瞬間もあったのかなっていう気がしますね。
そういう時ってどう対処したんですか。
いやだからまあ対処っていう対処はしてないんですけど、まあでもその社員は結局はやっぱ辞めていきましたね。まあでも辞めていく自分も実はさっきの前半の回で話してなかったんですけど、
はい、
会社員だった時期が2年間だけあるんですよ、
うんうん、
その時に辞めて独立して作ったっていうのがあるんで、
はいはい、
なんかその自分ってことを考えたらなんかもう辞めたいと思ってる人は、うん、もう無理ですよね、
その、
うん、
辞めますね絶対、うん、辞めたいと思って辞めちゃいますね、うん、
だからつなぎ止めることはできないなとは思ってまして、そういうふうには考えてますけどね。だからそうするとじゃあいかにこう仲良く
うん、
なんか円満にこう分かれるかみたいなところだと思うんで、そこはちょっと気をつけたりしますけどね。
確かに、まあ、円満離婚じゃないですけども、
は
い、
うん、そうですね、
そこでなんかお互い傷つけてもしょうがないですもんね。
そうですね、
何にも生まれてこないじゃん、
はい、まあ、僕はバツイチでもあるんで、
あ、失礼しました
そういうのもあります、
ね、言わなきゃよかった
らバツイチで社長、
バツイチで社長
持ってるんじゃないです
か、持
ってますよね
しかも下北のトランプだよ、ね、
トランプと一緒ですから、
ね、うん、だから僕だよね、
うん、
僕だよね、
うん、どういうことですか、バツイチ
なんですか。
そうそうそう、
あ、トランプバツイチなんですか。
今の奥さん2回目、2人目、
あ、そうなんですか、
うん、
じゃああと大統領になるだけです。
そうそうです、下北の大統領、北帝国
だ。プレスラブを辞めた人が、はい、外側にいて会社の外から、うん、こう影響力を発揮してるわけじゃないですか。
はいはい、
こういうのは選挙に強いんです
よ。あ、なるほど、
なるほど、
いざという時に、梅田派の人間があらゆる組織にいるわけですよ。
もう布石は打ってやる。
そうそうそう、う
ん、なるほど、うん、下北発でね、
うん、こうやってね、リズメで追い詰めてなんかね
目が笑ってないからね、こういうこと言
いながらね、そうなんですよ、こういうところあるもんね、
何も面白いこと言ってない本当なこと言ってる
めてくる
から皆さんね、下北沢の駅前のね登記簿を見てみてください、
は
い、
なるほど埋めた印だよ
土地の、
はい、いやいや丸埋め印、
ね、丸埋め印で、人の土地でも、京丹もぐることると梅田にポンとついてる
みたいなすると、
賃貸ですから、ねはい、下北の賃貸が
ラビさんはどうですか、はい
その
うん、
リスクと
リスクデメリット
これはですね、やっぱりね、はい、名前を名乗ってるっていうことなんですよフリーでやるっていうラリーとかそういう、うん
はいはい、
そうすると、やっぱりそれ言われなきうん、誹謗中傷、その他トラブル、うんまあまあね、自分に全部降りかかってきますからね、うんうんうん、それは、まあ、最初の頃は結構嫌でした
ね。例えば
例えば、
例えば
まあ、いろいろあるじゃないですか、うん、炎上とか誰かが褒めたりとか、うん、
なるほど
で本当はこうなのになって思いながらも、うん、なんか違うことが全然ネット上で広まったりとかするじゃないですか。で別になんか言い訳しても、
はい意味がないというか、う
ん、それ伝わらないじゃないですか、ね、そういうのって、
うん、それはそうですね。
そういうのはなんか面倒くさいです、
うんうん。それでも逆に言うと、あの個人の、まあ、ブランディングじゃないですけど、それってイコール武器になるじゃないですか。うん、そこはどうですか、
うん。そうですね。だからやっぱ名乗るっていうのはリスクがあるんですよ、
はい。
だから誰も名乗らない、
うんうんうん。
でもそれは名乗ることにすごいいいことがあるからなんですよね。逆に言うと。
うん
う
ん
う
ん
目立ってるってことだから、
うんう
ん、目立ってないと炎上もしないですから、
う
ん、
そうですよね、
うん、ただ多分梅田さんより僕の方がやや炎上してると思うんですよ今まで。
まあ一個大きいのありましたよねラリーさん、
うん、
そうそう 何個かあるんですけど、
うん、
やっぱそれってこう名前出して個人としてやってるから、
うんうん
梅田さんはそのやっぱ経営者だから、
はい、も
うフィクサーというか、
うん、
裏で操ってる立場で、自分が矢面に出ないから、あんまりそういう立場にならないじゃないですか。
まあ自分の書いてる原稿以外では確かに。
あとあんまりそういうの発信しないでしょ、やっぱその立場上、リスクあることは別に書かないし、その
なんか。なるほど。
ああ、確かにね、
うん。
それでだって社員とかに迷惑かかったら良くないじゃないですか。
そうなんですよね。
うん、
なるほど。こっちはまあ一人でやってるから別に最悪自分にかかってくるだけだからいいやっていうところもあるけど、うん、
なるほどね、うん、そう考えるとさ、
はい、
お二人の世界のタズヤンって知ってます？
はい、
あの方すごい面白い方なんですけど一応経営者なんですよね。でも顔バンバン出して、
うん、
でお嬢ちゃんにも、
うんそうですね、家族も、まあ、言い方悪いですけど、もう晒しまくって
る晒しまくってるんですよ、うん、でも、ものすごい個人のブランディングができてて、
うん、
でも、中傷も相当されてるんですけどね、うんうん、僕が、まあ、ある意味、尊敬するビジネスマンなんです
けど、
うん
うんまあ、今はもうそっちの方が強いと思います、
ね
まあ
そうすね、
出していっちゃった方が、
こういう時代だから、
うんうん、もう目立ったもん勝ちというか、
うん
もう炎上っていう言葉がもう僕はちょっとダサくなって
るなあなるほど。まあそれも一つの勲章ぐらいの感じ
ですか。そうですね、うん、結局目立ってる嫉妬されてる炎上するっていう
効果が
成功者しか炎上しないんですよそもそも。
なるほど、つまり自分は成功者であると、
うん、まあそうい
うことをね遠回しには、
うんまあ、それは否定できないなそれ否定するとおかしくなっちゃう
なんか浜蓋っぽくなってきましたね。
いい流れだよ。
いい流れだよ。
いい流れだ
よ。これを求めてました。
あまあ、炎上して何本読んだのね、うん。
そうそうそう。だからやっぱりなんか炎上事件とか別に他人のとか見ててもなんか、うんまあ、みんな嫉妬してるというか嫉妬じゃなくても、うん、
嫉妬に近いですよねでもね。
この人に何か言いたいっていう思わせたわけじゃないですか。その思わせる力はあるわけですから、
ね、
その確かやっぱり。
うんそれはないよりも絶対あった方がいいってことです
よ
ね、
うんまあ、そういう時代ですよね。
だからそれは逆に言うとデメリットじゃないってことですね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
なるほど、
うん、これはだからそのいわゆるヨット理論っていうのがあって、
はは、
うん、ヨットっていうのは逆風でも前に進めるんですよこの張り方によっては。
はは、
うん、だから向かい風はマイナスではないんですよ。
へ
向かい風は自分の進む力に変えれるんです。
なるほど、
うん、やりようによっては
そうそうそう、
なるほど。
無風が一番良くない
ってことね。そうそう、無風が良くない、う
ん、ああ、
向かい風でも風が吹いてた方がいい
って、うんうん、とにかく風を巻き起こせ
る、うん、これはね、
うん、
キングコングの西野さんがよく言ってる。
なるほど、なあのそれを字で言ってる人ですからね。
向かい風芸人、
向かい風芸人、
だって自分で起こしますから
ね。確かに風をね、
そうそうそう、
ないところに、
ないところに。
ああ
そうそう、あれなんですよ、ま
さに、うん、そういうことか。無風が一番良くないと、
うん、だからトランプもそうですよね、
はい、
トランプ現象と言いますけど、
まあそうですよね、まさに自家発電に近いですもんね。
やっぱり選挙戦でもあれだけ自分が悪役になってむちゃくちゃなこと言って、
うん、
支持者には支持され、
はい、
アンチにはものすごい叩かれて、
はいはいはいはい、
トランプはこんなって、
はいはい、
そうすると結局新聞の見出しが全部
トランプなんですよ。良くも悪くも。
ヒラリーが何言ったとかどんな政策打ち出してるとか全然報道されないんですよ、
うん、
右も左もトランプトランプトランプ、
うん、
それは当選しますよね。
うん、
露出度が違うから。
なるほどね、
うん、
露出をしてなんぼもんだと、
うん、そうそうそう、
目立てと、
目立てと。
だそう考えると会社員と逆ですよね。
そうなんです、
まあ、会社員はね目立たない方がいいんじゃないですか。多分
出る杭打たれるってことがあって会社員の世界まだ、
うん、
残ってはいますよね、
うんうん、実際どうなんですか。
実際そうですね。
そう
なんですか。はい、結局今のこの平成30年の世の中でも、うん、残ってる人ってどういう人かっていうと、うん、やっぱり残ってるって感じですよ、
うん、
勝ったじゃないですね、
うん、生き残ってるっていう、
はい、勝ち抜き戦が勝ったっていうよりも、
うん、
なんかフィルターかけていくとなんか最後に残ったっていうイメージですかね、
うん、
だから勝ち残りか負け残りかっていうことを考えて負け残りに近いんですよね。
うん、なるほど、
はい、
なるほど。
これはですね、ピーターの法則っていうのがあります
。ピーターさん、
はい、知ってる。
なるほど。
その、まあ、ピーターさんという人が発見した法則なんですけど、
はいはいはい、
会社で勤めしてると、
はい、
なんでこの人はこんな無能なのに、
うん、
こんな、ね、うん、上のポジションにいるんだろうっていう人いるじゃないですか。
います、います、はい、
それがなぜかっていう、う
ん、はい、なぜです
理論で、
はい、
まずみんな平社員じゃないですか、最初、
はいはい、
その中で優秀な人は出世するじゃないですか、
はいはい、
例えば係長になるじゃないですか、
うんうん、
そうするとそこで仕事のやり方変わるじゃないですか、
はいはいはい、
変わる。
そうすると平社員として有能でも、
うん、
係長としては無能な人もいる。
まあいますね。
そうするとそういう人は係長のまんまなんですよ、
うんうん、
無能な人は残るじゃないですか。
無能な係長が残る
って、ね、でここで有能だった人はもう一個出世するじゃないですか、
うんうん、
そうすると部長になる、
うんうん、まあ、係長課長ですか。
課長になると、
はいはい、
課長の仕事もまた係長とまた違う
し、違いますね、はい、
そこでできる人できない人が出てくる、
はい、
そうするとできない人はこのポジションのまま、はい、
課長と
まで、はい、できる人はもう一個上に、
はい、
で繰り返していくと、
はい、
これあらゆる層が全部無能な人になるんですよ。
そうなりますね。
有能な人はもう一個上行くじゃないですか。
ああなるほど。
で上行けない人がそこに止まってる
から。なるほど。
そうですね。
なるほど。
おっしゃってる。
はい。
そうすると組織の全ポジションがそのポジションに向いてない無能な人で埋まっちゃうんです。これが会社が機能しない理由なんです。
ああ。わかる、わかる気がするけど。
うん、
でも最終的に社長になる人って有能な人にここにならないはずなんですけど、うん、でも意外と無能な人も。
あ、だからそれはその下で有能だった人が社長になってるじゃないですか、
はい、
その人が社長に向いてたらうまくいくし、向いてなかったら無能な社長になるんですよ、
うん、なるほどな。
これが怖い。
これはピーターズ理論っていう、
うん、そうそうそう。
ピーターってあのピーターですか。
いや、違う違う。
そんなわけない。
みんな思って
る。あれかな
そんなわけない。
なるほどな。
そう、だから組織というのはね、難しいんですよ。
そうですね。
そういうの
組織ってそうなんですよね。決して有能な人間が残るとも限らないような 。
そうですね。確かに社長になる人って大体多分社員としては無能な人が多いんじゃないかなって思いますね。むしろ
組織の、ね、規模によるんですよ。
あ、規模ですかね。
はい、
梅田さんはどうなんですか。
いや、僕は多分サラリーマンだったら多分生き残ってないんじゃないかなと思います、
ね、
あ、うん、ちょっと社会性があんまないんじゃない
か
な。
起業家っていうか起業してる人ってそういう人多いですよね、
は
い、
そうですよね。
梅田さんも多分僕もそういうタイプだと思
う
し、
は
い、ラリーさんもそうでしょうし、チャンピオンもそうだよ
ね。そうですね。
なんかあれ、会社員のイメージって湧きます自分が。
いやー、
湧かないっすね。
てかその2年間の、
うん、
2年間サラリーマンだ、サラリーマンでもないんですよ。これもうなんか歩合給だったんで、あの実質なんていうか業務委託というか、
はいはいはい、
だったんですけど、一応その名刺を渡されて、
はい、
なんか会社に前として働いてた時期があったの。その時にまあ自分は向いてないなって思いましたね。
多分働き方の違いだと思うんですよね。
はい、
今ほらなんですかね、働き方改革み
たいな、はい
ね、いろいろ言ってますけど、その会社員で一番腹立つのって時間の使われ方が一番結構大変で、多分3人ともそういうのってあんまり理解できない世界だと思うんですよ。うん、例えば
この間切れてましたね。
そうなんだよ、
切れてましたね。
何があったんですか。
切れてた。
いやそりゃそうっすよ、今結構その裁量労働制とか、
ね、はいはいはい、
あるいは働き方改革なんて今言ってますでしょ、
はい、
で、まあ、要するに、まあ、無駄な労働時間を減らして、うん、でワークライフバランスを、
はい、いいことじゃないです
か、取りましょうなんて言ってますけど、
はい、
うん、これね、
うん、
そもそも一番腹立つのって長い通勤時間だったりするので、
うん、あ、なるほど、
うん、1時間ぐらいかけてるんですよ、
うん、
例えば満員電車に乗って、うん、職場に着いて、うん、もう着いた瞬間から気分がブルーですよ、
うん、
もう朝のね7時から8時台の山手線なんかの乗るとねもうね、もう周りがみんな不機嫌なんですよ、顔が、
はいはいはい、
空気が
確かに、あの、
あ
まり、ね、朝の満員電車に乗るときあるんですけど、
さっきなってる
だろ、マジかよって思います、
ね、でしょ。あれに毎日いわゆる普通の会社員とかは乗るわけですよ、
はい、そりゃストレス溜まるよなって
思う。
溜まりますよね。
しかも遅れたり、
うん、
なんかいろいろあるわけです、
はい、
でそれで職場行くじゃないですか、うん、着いた瞬間にイライラしてるわけですよ、
うん、
気が立ちます、
ね、でそこでまたくだらない話がいっぱい降りてくると、うん、余計にやっぱり苛立っちゃう、
うん、
そこに無駄に話が長い人が、
うん、
話が出てくると、俺の時間を返せって言いたくなっちゃう。
うん、
これ多分会社勤めしてる人みんな感じることだと思うんですよね。
これはね、ハマスタでもね、満員電車で
乗
れないっていう
回ありましたね。
まさにそれです。
まさにそれ
です、うん、はい、で今こういういい時代なのに、うん、未だにそのなんですかね、
不毛ですね。
毎朝9時に、うん、一斉に会社に行かなきゃいけないっていう固定観念がやっぱあるわけですよ、
うんうん、
まあ、もちろん会社によってはフレックスとかいろいろありますけど、
はいはい、
でもそれだってコアタイムがだいたい9時から3時だったりするわけなんですよね、
う
ん
う
ん、
確かにハマフタでも、
うん、
本当にその時間に乗らないといけない人ってどんだけいるんだ
ろう。その通りなんだよ
本当にその通り。
お二人おっしゃってました、うん、本当にその通り。でもみんな疑いなくそれをね、
うん、
やっぱり毎朝電車に乗っちゃうわけですよ、
うん、
PC と
はどう？うちの会社はね、在宅 OK なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、だから今日もね、事務所行ったんですけど、
うん、
僕以外誰もいなくて僕が出る寸前に、はい、1人だけ来て、
はい、
ちょっと郵便物受け取らなきゃいけない
ので、
受け取っといてってやって
きました。ちなみに今の、はい、皆さんの会社で、はい、在宅勤務がそうやって、うん、まあ、認められてて、
はいはい、
困ることって何かあります？
困ること、
はい、
いや、週に1回だけ、
はい、
ミーティングをやってて、
はい、
そこは全員参加なんですよ、
うんうんうんうん、
でそこで共有事項は全部共有するのと、はい、あとまあネットですね、チャットワークっていうアプリっていうか、
うんうんうん
うん、使ってるんですけど、サービスを、はい、それでコミュニケーションを取って、
うんうんうん、
まあ、なんか唯一あるのはこう仲間意識みたいなのが、
うん、
ちょっとこう欠けてくるのかなっていう感じはしなくもないですけどね。
薄くなるってことですか？
薄くなるというか、はい、なんか貴族意識っていうんですかね。
あ、
うん、だから例えばなんかコンサル系の会社の社長になんか一回話聞いたことあるんですよ、
はいはい、
でコンサルティングの会社って派遣でそのクライアントの下で働く人が多くて、そうするとなんかそのコンサル会社に所属してるっていう意識が、
うんうん、
薄くなるらしいんですよ。
なるほど。
なんかそういうのはちょっと感じましたけど、
うん、なんかこう会社員というよりも、
うん、
そのどうですか、インディペンデンスが、
うん、
企画ごとに集まっているような感じになるってことですかね、
うん、そうですね、そういう風になっていく 来やすいっていう話はね、聞きますけど。
それやっぱ社長としては不安ですか？その言ってみたらその、うん、自分の会社に対するロイヤリティが、はい、ないっていうことですよね。
まあ、
そういう感じじゃないですか。
だからちょっとレクリエーションというか飲み会をちょっとやろうかとか、はい、そういうのはちょっとありますけど、あまあでも僕もそれで助かってますからね。僕も満員電車乗らなくていいわけですからね、
はいはいはいはい、
だからまあメリットの方がそれは大きいかなと思いますけどね。まあ職種にもよりますけど、少なくても編集とかライターの会社員は別に定時に来る必要そんなないんじゃないかなと思ってますね。
でも今のでもどうだろう、仕事で例えば PC を使わない仕事ってほとんどないでしょ
う。そうですね。
でそうすると本当にノート PC と高速のインターネットの回線があれば、まあやってる場所が会社の中なのか、まあ、自宅だったりしてもね、それの違いなの で、はい、であともう一つ言えば今会社結構あのいろんな企業で進めてるのはフリーアドレス
って、はいはいはい、やってますね。
自分の席がない、
はい、うちもフリーアドレスです。
あ、そうそう、
はいはい、
それってでもイコールどこでもいいよって話じゃないですか、
うん、そうですね。
まあ、C って言うとその社内にその、まあ、ネットワークとか LAN のネットワークで社内 の、 そのサーバーの中に、
はいはい、
入れるか入れないかっていうのは、うん、多分会社の中だけに限定した方がおそらくはセキュリティ上いいんでしょうし、
そ、 う、ね、
まあ、それは多少あるけども、うん、でもそれ以外何かあるかっちゃないっすよね。そう、営業なんかちょこちょこでいいわけですから。
そうですね、
まあ、うん、だけど何故さその朝の出勤を求めるのかというと、
うん、
多分もうロイヤリティ以外何もでもないような気がするんですよね、
うん。
それって今の時代考えたら終身雇用がないわけですから、
うん、
ロイヤリティ求められても困るよっていうのが、
うん、
あの結構、
うん、
僕なんかは思いますけどね、
うん、まあそうですね、
うん、まあ、会社経営となるとまた違うんでしょうけど、ロイヤリティ求めます？社員皆さん
ロイヤリティって、ごめんなさい、
忠誠心ですね。
忠誠心、
うん、
いやどうすかね、
まあ、塩田フラッグじゃないですけど、
いや多分でも他の社長よりも薄いかもですね、
はい、
そういう気持ちは。
うん、
なんかもともとどうなるかわからないと思って生きてるじゃないですか、
はいはい、
だからなんかこうなんていうんですかね、
うん、
あのこの船沈むかもしれない
あ
とは思ってるわけですよ、
はいはい、
いつかは、はいはい、だからそれはなんか、うん、あの社長信じてついてきたら沈んじゃったのをどうしてくれるんですかって言われると、あのでもこの船選んだの自分じゃんとも僕は思うわけですよ。結構際どいこと言ってます
ね。いやいやでも、うん、あの今話してたような、う
ん、
ロイヤリティを求めてる会社社長も、
うん、
それ以上のこと考えてますから、
うん、
だってリサだって切るわけですから
、
そういうことですよね、
うん、
だって本当に、
はい、
あのなんとかしなきゃいけないと思ったら、うん、そのしないですからね。
まあ、実際はあのどうにかできると思うんですよ、うち規模が小さいん で、あのであの知り合いの会社社長さんが、まあ、じゃあ10人知り合いがいたら、
はい、
僕の会社潰れそうだから、うん、うちの社員1人雇ってくださいって、うん、まあ、10人に頭を下げたら、
はい、
まあ、10人分の雇用が確保できたとしたら、まあなんとかなるかなと思うんですけど、まあでもそれはまあでもこちらの川残業なんで、
うん、
時代がどうなるかっていうのはもう分かんないじゃないですか、うん、だからなんか、うん、もちろんなんかちゃんと考えてほしいなと思います
ね、
その社員の方それぞれがなんかあのまあうん、いつかひょっとしたら何かこの会社もダメになって別の方法を探らなきゃいけなくなるかもなとかっていうのはまああってもいいのかなと思います、ね、可能性としてね、はい、うん、
これはどういう理論なんですか。ライさん解説してもら
う、まあ、一個の
法則1個の法則
どんだけの
世界1個の
法則
どれだけどんだけ
すげえ今キラーパスだけどまあ、一個の法則
は、はい、梅田さんもね、やっぱり ね、 ちょっとね社長だからさ、ちょっとやっぱね、なんかいいこと言ってるよね
どういうことですか。
やっぱちょっといいこと言うじゃないですか、やっぱり。
まあたまにはね、
うん、
あ、でもね、
はい、
カリスマ性やっぱ大事ですよね。 社長はね、
う
ん、
そりゃそうですね。
そうですね。
で僕はね、正直あんまないんですよ。
そうですか、
うん。だから僕にもっとカリスマ性があったら、うん、もうなんか年商何千万とか今出てますけど、それはもう
もう何十億
と言ってたかもしれないですね。
うん、ただ梅田さんね、カリはスマートなんですよ。
カリはスマート。
どういうことですか、
ね。そういう意味ではカリ
はスマート。カリはスマート。はい、さんはカリ高ですよね。
はい、僕はちょっとね、
スマートだからね。
トリートペーパーしない
から、いや、まさかの、うん、まさかの、まさかの下ネタを向
こうに一瞬、あの、カリってあのカリって思いました。
ちょっと話がね、硬くなっちゃった
から、ここまでちょっと、
やわらげ
ようと、やわらげよう
と、さすが、
さすが
ですよ。もう来年ほら M1 の審査員やっちゃうから、う
ん、あ、なるほど
ね。
あ、審査員はねきついですよね。
そろそろ来るんじゃないの。でも、
うん、いや M1 はないっす
よ。ないっすか。
いやでもなんか他のはありますよね。
ライブとかではあります
よ、ね、うん、いやほらあのテレビの年次企画になんかありそうじゃないですか、うん、R1 とかなんかいろいろある、うん、
まあね、そこまではなかなか厳しいんじゃないですか。
うん、うん、なんか深夜枠でなんかあってもおかしくないですよね。
うん、まあ、一回そういうのあったんですよ。MX テレビのネタ番組で、なんか僕が審査員の人にネタやってやりましたけど、まあまあそれは。
なんか自分で企画会でやるとかなんかないですか。
うん、やりたいですよね。
ねえ、
なんかそれはやっぱり、梅田さんがね、どっかの
枠を使
ってもらって、スポンサー TV とか
のアベマ
とか
も
らって
、
プレスラボの提供で、なんか番組とかできたらね、いいですよね。
あ、そうですね。
梅田財閥でね。
うん、財閥で。
うん、下北財閥で、
下北財閥で、はい、
梅田さんなんとかなる日アベマぐらいだったらどうですか。
どうなんですかね、
1枠ぐらいだ
ったらどのぐらいするんですかね、
あれ
ね、
ピンキリあるんじゃないですか。
スモーキーさんはどうですか。
我々
なんかアベマ TV とかで番組
やるわけないでしょ。やれるわけないでしょ。
スポンサー、それこそスポンサーがい
る。我々できるのはせいぜい高円寺のパンジーを借り切るぐらいだよね。
ああ、そうだ、梅田さんがスポンサー見つければいいんだ ね、 だ
から
ね。
なるほど。
どっか
何
かしらの企業さんと話をつけて、
はいはいはい、
ちょっとやってくださいよ。
なるほど、
いいかもしれない。
それはなんか現実になるんや。
確かにサイバーエージェントの藤田社長とちょっと麻雀でもやるかな。
ああ、
ね、
確かにね、
いいじゃないですか。
あ、じゃあ
それあたかもコンタクトがありそう
な。いやないっすから。なんとかこう
あたかも、
まあ、知り合いの知り合いぐらい、
そうですね、知り合いの知り合いぐらいですね。はい、
そうそう、うん、同じ業界にありますから、
ね、うん、そうですね、同じ業界は同じ業界ですね、
はい、うん、それは可能性あるんじゃないですか、
ね、
はい、うん、ラリーさんにしてみたらどうですか、その世間には言ってる働き方改革なんですが、
はい、
ちゃんちゃらおかしいですか。
いや、そんなことないです。
ま
あ、人それぞれね、働き方っていうのはあるんで、
うん、
まあ、まあでもこれからの時代は、
はい、
もう5年後、10年後どうなるかわからないっていうのは、
そう、
これ別にフリーランスだけじゃなくて、うん、会社員も一緒なんですよ、
ね、うん、なんですね、
うん、やはりその IT の発達、
うん、
その AI とかね、
はいはい、
さまざまな分野で、うん、もう業界が全て激変してるわけですよ。
うん、
だから今安泰と思ってる業界が5年後なくなってるかもしれないわけですよ。
そうですね、
うん、だからもう会社員の人でも別にフリーのつもりで生きてないと、
確か
にっていうことになってくるわけですよ。
なるほど。
確かに銀行とかも、僕子供の時ってもう銀行はもう絶対安泰っていう業種でしたけど、
銀行とか新聞社とかはエリートでしたよね、
うん、でも今銀行の窓口って今減ってるみたいですよ ね、
そうですね。だってメガバンクが今1万人削減とか
って
話ですから、
うんう
ん、
ってことは危ないってことですよね。いやでもあれだから旅行とかと似てると思うんですよね、
はいはい、
だ旅行もなんか行く前に、あ、こうなんか現地でこういうものがなくなったら困るなとか、うん、いろいろこう持っていくじゃないですか、
うんうん、
で持っていくと意外と何も使わないみたいな、
う
ん、で結局
で、ね、
旅行者って物が少ない方がいい
じゃ
ない
ですか、
はい、でそれの話でいくと、はい、多分そういう会社の話も一緒で、
うん、
基本何も決めなくても意外とどうにかなりますね。その方がなんか、なんかその場のこうなんか対処でやっていった方がいいルールができたりしますよね。
臨機応変に対処できる、
うん、そうですね、
うん
うん、
いや確かに今言われた旅行の話はまさにそうですね、
はいはい、
うまく旅行してる人ほど荷物少ない
ですね。そうですね、
うん、
だから全会社もそういう時代なんですよ多分。だからオフィスもいらないとか 机がいらないとか、はいはいはいはい、どんどんなくしていった方が意外となんか身軽にこう過ごせるんじゃないかなとは
断捨離じゃないですか。
そうですね、思いますね。
だから今まで癖でなんとなく会社ってこういうものを通勤しなきゃいけないとか、何時から何時まで働かなきゃいけないって思ってたのが、あれこれ本当はいらないんじゃないかっていうの
も、要するにそれもある意味固定観念であって、別になくても全然 OK だよってそういう世界ですね。
特に日本の働き方がやっぱり世界的に見ても多分これ遅れてるん
で、おっしゃったですね。未だにやっぱりなんか残業長くした方が偉いみたいな会社は結構ありますからね。
まあね、
これはやっぱり1940年体制と言われるやつで、
はいはいはい、
それは
どういうことですか。
つまり、
はい、
つまりその、はい、源泉徴収制度ってあるじゃないですか。税金をあらかじめサラリーマンが返戻されてるんです
よ。
これはその戦時中に、
はいはいはいはい、
国が税金を取るために強制的に導入した制度なんですよ、ちょっと戦争で大変だから臨時でこういうのを作りますよ、
なるほど。
でみんな頑張って、あ、じゃあそれでやりますって言って、その時にいろんな体制ができたわけですよ、会社というのはこういうものみたいな、
はいはいはい、
で戦争が終わってもそのシステムはみんな残ってるわけ。
80年前の仕組みはそのまままだ残ってるよと。
確かに。
だから日本人のサラリーマンの方々の働き方の感覚っていうのは、戦時中と一緒なんですよ。だからしんどいんですよ。もう1億火の玉、死ぬ気で働けみたいな、死ぬまで働けっていうのをなんとなくそうしなきゃいけないんじゃないかと思ってる。
なるほど。
いや、それまとえてますね。
だからなかなか、ね、変えられないんですよ、この日本人の意識の根底にそうしなきゃいけないって思っちゃってるから。
なるほど。
昔はそうじゃなかったんですよ、これ、江戸時代とかは、江戸っ子は宵越しの金は持たないとか、
そんな時代でしたね、確かに、
これね、百姓っていうね、なんで百姓っていうか分かりますか、百姓は100個の仕事をする人なんですけど、だから農業をするだけじゃなくて、なんかこう、わらじを編んでわらじを売ったりとか、一人の人がいろんなことをするのは当たり前だったの、昔は。1個の会社入って1個の仕事して終身雇用みたいなシステムは戦時中にできた制度をなんとなくそれが伝統って思ってみんながやってるだけなんです。日本人は本来自由に働いてたんです。そう、
なるほど
なるほど。
カノさん、うちのラリーさん、引き出しあるでしょ。
ようやくなんかエンジンがかかってました
。教養あるでしょ。
これを待ってました
よ。これがもう
さすが
だよ。皆さんね、なんか講演会とかね、
ぜひぜひ会社の講演会に、はい、
い
やでも40年体制ですね。
40年体制。いや僕今年初めて確定申告やったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、生まれて初めて実はやりまして、
どうでした？
いや税金でこんなに持ってかれてんだなって改めて思った。
確かにそうですね。
まずこれ思った。
あ、それあれですか？会社を変わったからですか？
あ、いえ、単純なんですけど、
はい、
まあ確定申告と言いながらも、はい、まあある意味そのなんちゃって確定申告なんですよ。要するにふるさと納税
をやって、
はいはい、ワンストップをやるタイミングが、はい、もうそれをなくしちゃったんですね。だから自分でそれを申告したという感じで、改めてだから自分のその源泉徴収とか、いくら税金払ってるとか、そういうのを見直してみたんです
けど、確かに会社に見ないですもんね。
見ないですね。
紙ね、
源泉徴収は来るんで、そこでまあ自分の年収は絶対見ますよね。だけどいくら引かれてるかとか、まず見ないんじゃないですかね。
確かに、
僕も本当に見たことなかったし、
みんな手取りで考えますよね。
そうですね、
手取り額で、
いや手取りで考えないですよ。額面額面
額面
額面、手取りってみんな意識しないですよ。だって手取り意識しようと思うといくら引かれてるかって意識しなきゃわからないじゃないですか。手取りはね、あんま意識しないですよ。あの年収ベースで言うと、
年収だとそうですね、
月々いくら、
それは
入金金額でそれは見るけど、だけどあんまりね、その年収ベースであんまり考えないですよ。年収だったらもう額面、要するにいくらっていうのを考えますから、それ改めて今回ちょっとこんなにしょっぺかれてるんだみたいな。
そうですね、同じ会社員とフリーランス同じ年収でも全然払ってる税金全然違いますから。
びっくりしちゃった。で今いろいろ今計画があるので、そのために今回旅行練習を確定申告やってみたんですけど、これもしいろんなそのね経費等といろんなものを認められるようになったらこんなに変わってくるなっていうことになりましたね。 これをやっぱりやるかやらないかで、やっぱり意識は相当変わりますよね。
そうそう、スタジオスモーキーも法人ですかね、こう。
いや、宗教法人。
宗教法人、
ね、スタジオスモーキーっていうことでね。だから皆さんからお布施を。我々のお布施簡単だからね。あの、スモーキーのサイト見てもらって、うん、あのスポンサードリンクの、ここをワンクリックするだけで、それお布施になりますんで。
いいですね。なるほどね。
はい、1回のお店30円ぐらいで済みますから。
ああ、そうなんですか。
しかもやった人は何も払わないで、その時、
まあ、そういうなんか税金について知ったりうまくできるっていうのもフリーランスの
いいところだよ、
ね、メリットですね。まあ、手間かかるって言っても、まあ、人に頼めばいいんで、その専門家に
税理士さんとか
するんですよ、うん、そうですね。
うん、それいいところ、うん、なんか、はい、フリーランスでこれは良かったみたいな、
うん、いいところ、
ああ、約束、これは約束だみたいな。
約束どうですか、奥田さん。
いや、それはもうやっぱりなんか自分の興味ある仕事をできるってことじゃないですか、うん、一番いいのは、
うん、自分で仕事を選べるっていう、
選べるっていうところじゃないですか、
うん、受けながらも選べる。
そうですね、うん、はい。
そうね、制作会社いるときにフリーのディレクターの人がいて、う
ん、はい、
その人がだから言ってたのが、うん、フリーになっても基本的にこの業界は変わんないと、会社員でディレクターやんのもフリーディレクターやんのも一緒だと。
なるほど。
ただフリーの唯一いいところは、うん、嫌なやつとは仕事しなくていい。
あ、
一番いいじゃないですか、
ね、だからその好きな仕事できるというよりも、うん、本当に嫌な場合に断れるというか、
相手選べる、
なんか理由つけてね、うん、そうですね、
うん、
なんか そっちの方がなんか強くないですか、
ね、確か
に。なんか好きなことばっかりやるっていうよりは、うん、これどうしてもちょっとヤバそうだなっていう時に、う
ん、はい、だからやっぱ仕事もらってる側なんでフリーランスって、はいはい、そうするとその結局僕も社長ですけど、でもその上司がいるようなもんなんですよ、うんうんうん、お客さんがいるんで、うんうん、だけどこう上司を選べるみたいなことですよね。
うん、
自分の上司を誰にするかっていうのを選べるっていうのは
選択肢があるって
ことですね、うん、いいとこですね。
普通サラリーマン上司選べないですから
ね。うん、
上司は僕は選べるけど、うん、逆は絶対ないんで。
うん、まあ、でもその代わり責任もあるってことですね。
責任、
うんうんうん、そのもろ自分に来るって
ことですね。まあそうですね、
はい、まあその人それぞれ合う合わないが
ある。そうですね、そこはそれにつきますね、
うんうん、僕とか梅田さんはやっぱりねフリーでやるタイプっていうか、
うん
う
ん、
あ、
絶対嫌でしょサラリーマンとかこれからやるってなったら
ね。うん、嫌ですね。
そうそう、やっぱね、合う合わないはすごいあるから。
でも一回フリーでやったらもうサラリーマンでできないんじゃないですか。
でも結構戻る人もいますからね。
そうなんですか。
最近はいますね。
そうなんですか。で、なんで戻るんですかね。
やっぱそっちの方が合ってるって思う人もいます。
あ、やっぱ安定収入とかはやっぱ言いますよね。
安定はしますよね。
収入が安定するってのはでかいですよね。
フリーはやっぱいい時悪い時、
やっぱ腐ったレタス食わなくていいっていう。
あ、
はい、
それは波が激しいです
ね。腐ったレタスは食わなくていいけど、その分、うん、あのそれこそキャビアを噛んで食えるかどうかって話もありますからね。
そうですね、そうですね。
皆さんなんかね、毎日毎日朝食はキャビアっていう感じ。
確かに。そんなことないですよ。そんなことないですよ。
ねえ、うん、ちょっと僕皆さんに聞きたいんですけど、
はい、
まあ、そんな時代で会社経営してるわけじゃないですか、
はいはい、
そのさっきの話に若干つながりますけど、うん、その社員の方のマネージメントで、
はいはいはい、
その一番その気を使うところというか、
あ、
配慮を、
あ、なるほど、
されてるところは何ですかね。
いや、なんか、はい、僕は割とこうなんか根が、うん、なんていうんですかね、こう ポジティブっていうか、その方なんで、
うん、
なんか割とこう人間は可能性を持ってるって思ってるんですよ。だからでそれをやっぱ組織に入るとその可能性が陰っちゃうわけじゃないですか、人によっては。なるべくこう逆に言うと何もしないというか、うーん、その人が持ってる本当の力を出せるようにみたいなのは意識しますね。
そのサポートに徹するみたいな。
そうですね、
できるだけ手を出さない。
なんかね、同業の社長でちょっと別、あの僕とは違う考え方の人がいて、
はい、
ね、その人は比較的こう手も出すし口も出すし、うん、いっぱい出すんですよ、
うん、
で だから結構逆に言うと育つんですけど、うん、ただなんかちょっとオリジナリティある人が出てこないというか、
要するにその社長の、はい、まあ、劣化コピーみたいな、
うん、ができいっぱいできていくみたいな感じ で僕はどっちかっていうとこうそれで言うとちょっと放任の方なんで、うんうんうん、そうするとあの結構、うん、なんかかっうん、いい時はすごくよくて、うんうんうん、まあちょっと微妙な人もできちゃうみたいな、うんうん、なんかそういう感じですかね、うんうんうん、まあでも可能性をこうなんかね、うん、探ってもらった方がね、その会社員の方の人生にとってもいいと思うんで、とは僕は思ってますけどね、うん、
結構
なんか、
いやいや
結構狩りの話した方がいいですよね、うん
出すのは狩りだけ、
狩りだけ、
皆さんなんでさっきから1日に出して
るの、出してないわいやいやもう
そろそろします
さっきは目障りしません
ね、
気になって話に集中できない
さっき、ま、すごいいい話してましたけど、うん、フルチンで話して
フルチンでね、あんな、
はい、
もうスマートさを見せつけない
カリスマだからね、
はい、
はい、そうなんですね、
はい、
人がタイプによってはいるのかな、
そうですね、
結構社長によっちゃほらあのもう何でもかんでも自分がっていうね、自分がスターでないと気が済まない
人結構
いますから、
まあ
そうですかね、もうそういうところで絶対人を育たないですよね、
うん、やっぱ難しいんじゃないですか今のご時世は、
そうですね、特に今梅田さんのその属してる、まあ、属してると言ったらあれですけど、仕事のね性格考えたら、
そうですね、
うん、基本的にはやっぱり個人の能力によるね、男の傾向でしょうし、あんまり制御してもしょうがないっていうのもありますもんね、
そうですね、やっぱなんか自分もなんか何か得たいなと思うんですよ、人を雇うことで、その自分にはないなんか考え方とかが、会社が強くなるためにそのねスタッフを入れるわけ
です、はいはい、
そしたら自分の劣化コピーを入れてもしょうがないというか、やっぱちょっと違う意見を持ってる人とか、
むしろ逆のタイプ、
そうですね、の方がいいなとは思いますけどね、うんうんうん、
これ聞いてる人こういうところがいいなと思ってるんじゃないですか
いやどうですかね、
いや今の会社員の共通してる悩みはそこですよ、
これ聞いてる人で、あじゃあちょっと皆さんの会社私も入りたいわって言ったら入れるんですか、採用とかどうして、
あでも最近はね採用もなんかしてないんですよね、
紹介ですか、
紹介
人を雇う時ってどうやって雇うんですか、
うん、タイミングでしょ
う、そうですね、うん、なんかそれこそ社員が結構辞める時期なら、人探してる時期もありますし、今は割とこうあの安定してきてるんで、あんまりこう新しい人を入れるっていう感じになってないんですね、
でもこういう時代なんで結構いろんな会社の社長が自分のその意見とかコメントを自分の会社のウェブサイトで、ね、
はいはい、
したりしてるので、
はいはい、
そういうのでまあ見ていくってい
う、そうですね、それも小さい会社の場合はその社長の個性がやっぱ一番なんかその人に合ってるかどうかっていうのが大事ですね、
結局そうなんですよね、社長とまずくなるとね、
そうですね、
やっぱりもうやめるしかない、はい、今の僕みたいな状態になりますからね、
は
い、
あ、そうなんですか、
まあそうですよ、
あ、
まあそうですよ、バトりますからね、ね最初に、そうなったらやっぱりもういい、さよならっていうしかない
か暗い話になっちゃいました、
いやいや、暗くないですよどうなんで、これから明るい未来が、
明るい未来
まさにね、ちんちん出してくれてるから
そうだよで就業法人をね立ち上げるということでね、やっぱり、
はい、やっていきましょう。
ラリーさんどうですかその辺は、
はい、
マネージメントって考えたらラリーさんの場合はまあ、
いや僕はねやっぱりだから梅田さんすごいと思うのはそういうところですよ、人を雇ってるという、やっぱりねフリーでやるって言っても自分でやるのと他人を雇うっていうのはもうやっぱ大違いだと思うんで、
確かに、
うん、
でもその分外部の協力者たちと仕事をしなきゃいけないわけでしょ
う、うんうん、まあそうです ね、う
ん、ある意味すげえなんかシビアな利害関係じゃないですか、
そうですね、うん、まあだから僕が意識してるのはやはりその計算しないっていう、
うん、
うん、いや利害考えてこの人とくっついたら得するなとか、
あなるほど、
そういうのを考えるとやっぱねうまくいかないんですよ、
うん、
そういうの考える時もありますけど、うん、やっぱり人間って相性もあるし、うん、その時の運もあるから、
うん、
なんか 人と組んだらちょっといいことあるんじゃないかって言って、こう下心で近づいても結局そんな仲良くなれなかったりとかっていうもんじゃないですか。意外と関係ないところでフラッと会った人がすごい気が合ったりして、
そうですね、
で趣味仲間としてやってて、それがこう仕事になったりとか、まあ、この業界ってそうじゃないですか。
確かに、
うん、結構飲み会の延長で仕事が決まったりするじゃないですか、うんうん、
決まりますね。
そうそうそう、うん、だからあんまりそこをね、なんていうのかな、せこせこと先の利益にとらわれないで、なんか自分が楽しんで人と関わるっていう姿勢が大事
か
な。
確かに、あのね飲み会でもね、まあ、やっぱその中で一番偉い人っているわけですよ、
はいはい、
その人にすげえこびる人とかいます
けど、あ、いますよね、はいはい、
意外といいことないというか、
あ、そうですか、
うん、なんていうんですかね、僕はなんか一人人気者とかすごくなんか重鎮がいて、うんうん、わーって言ってたら僕はあえて行かないようにしますね。なんかそうじゃない人とちょっと話してみようかなっていう気持ちになったりとかしますね。その方が多分いいんじゃないかなと思います
ね。なるほどね、
うん、
その辺なんかサラリーマン世界になるとね、
うん、
重鎮がいたらずらーっと尺の自慢が並びますから
、ね、
う
ん、なるほど、
もうほんとクソみたいですあれ。
だからちょっと僕ら向いてなかったのかもしれないですね、
うん、まあそうですね、
ほんとクソですね。
梅田さんも今やね、
尺される
ような、そんなことないですよ、
ずらーっと。いやいや梅田モーデね、
そうそう梅田モーデ、
いやいや、僕
今自民党の主流派もみんな
自民党の主流派
だったら大変だった
な。いや、どんなどんですか、
料亭で、
料亭で、ね、全然権力ないですよ、僕は本当
埋めるの、
埋めるの
トランプ、埋
めるのトランプ、だいたいそのこんないじられないですからね、結局、
う
ん、
そうです
か、怖いよね、真面目な顔にするんだけど、
でもやっぱいじらせてくれるのが梅田の良さ
なんですよ、ね、
なるほど、
確かに
受け身が取れる男と
思います、
はいはい、そうなんですよ、なかなか取れないですからね、これは、なかなかできないですよ。
チャンピ、ちょっと最後に何か聞いておくことある？
聞いておくこと、
誰にも、
あとは梅田さんの月収かな、
具体的なところぶっ込んできたね、うん、
あの一番良かった頃、やっぱゆ 夢がないと、
確かに、
あの要はフリーランスで、うん、まあ、うまくいきました、
うん、
でこの先来月はどうなるか分かんないけど、
うん、
一番良かった時、
うん、
もう俺は来てると、
まあ、言ってみたらギター侍が月にいくら稼いだっていうのが夢があると、そういう世界だね。
確かにね、それはみんな聞きたいですね、うん、
はい、まあ一番どん底はレタス、
レタス
腐った
レタス、
はい、
だけど、うん、こういう時もある
なと、最高、ね、
最高、
最高下品、うん、
いやー、でも僕は26で会社作ったんで、うん、それ以降は社長って固定給なんですよ、月月額なんで、うん、そんないい時ないですよ、
うんうんうん、
そのフリーランスの時はもちろんそのアップダウンありますけど、
うんうんうん
うん、26歳までなんで、うんうん、そんな大した額はもらってないですね、
うんうん
うん、
つか26で会社するすごいですよ、
ね、そうなんですよ、これが梅田、
うん、マジで26歳だよ、プータロー思いで、
いやいや、
本当に、
まあでもそれ前でも前でプータローみたいなもんですよ、
ね、あとそこから社長になってる、
はい、じゃあ社長になる前に、
はい、
どんくらいこの春行った
の、なんか一番最後の年はそれこそ確定申告して、いやでも全然大したことないですよ、多分500万とかそのぐらいだったと思いますね、
手取り、
あれですね、だから確定申告だから
長い年
収入の欄ですね、はい、
年収、
そこから経費引いていくらみたいな感じですね、はい、
500万って言ったらね、そこら辺のライターはね、おいそれと稼げる額
で、そんなことないでしょ、いやいやいやいや、500万は
これサラリーマンでいう、まあ、2000万くらい、
いやそんなないわ、
なるほど、
いや逆に、フリーになると減りますよ、そんな
そうそうそう、逆にね
そうそうそう、
でもこれはもう リアルそうですから、
や
っぱライターってなかなかね稼げないですよ、
うん、なるほど、
うん、
まあ500でもなかなかの本ですよ、それ
、まあまあまあ、
うん、
どうでしょうね、
そうですね、
フリーランスの500って、まあ、経費によりますけど、そんなに思ったより生活できねえなっていうのが僕の感覚なんですよ、
うん、そうですね、
まあ、確かに、
うん、
厳しい
というか、どっちかというとジリビンかなっていう感じがすごいします、
まあ、だからちょっと会社作ろうかなっていう気にもなったというか、もうちょっとこうブレイクアウトしたいなっていうのはありましたね。
なんでその会社員の方が思ってるフリーランスの月収500万って半分ぐらいじゃないかなと思って、単純計算
イメージとしてな、
会社員でいうとね、福利厚生とか
ね、そういうことですね、
そうですね、
税金とか、
確かに、
だから会社員として月収20万でやっていくのをフリーランスでやるんだったら大体40万ぐらい稼いでもないと同じような気分にはなれないっていうのが僕の感覚なんですけど、やり方によるけど、
ね、あのね、年収500万で今 の, そのサラリーマンの基準考えると、そうね、まあ、20代後半から30歳までの、
うん、
一応ターゲット年収ですかね、大体、
まあ、結局ね、あんまりそういう面では、あれです、会社員の方と今の僕の立場はそんな変わらないっていうのが、そっからね、一歩先に進みたいんですよね。
そうだよな、まあ、そうだよね、
なんでね、どこを牛耳ろうかなと、梅田さんに続いてどこを、
端的に言うと1000万稼げる、稼げ、稼、あの年収ベースで稼いでる人って、うん、だいたい就労人口の、8% から 9% らしいですよ、はい、だから一応そのさっきの話じゃないのマネーテーブルがあって、30歳までに500万、うん、40歳で1000万っていうのが一つの、うん、なんというか、まあ、目安にはなりますよね、うん、サラリーマンがやろうと思うとね、まあ、その後は分かりませんよ、
うん、
40歳以降もう少し差が出ちゃうんで、はっきり言って、そっからやっぱり1000万まで行こうとかないですからね、
うん、
なかなか行けないですからね、ちょっといろいろ、
はい
はい、2週にわたって聞いてきましたけど、
あ、せっかくなんで、
はい
はい、
番組の告知をお願いします。
あ、そうです、最後に、
じゃあ、ラジオ
さん、お願いします。
え、あ、はまれない
2時間前にさっと
2日目のことで、あのハマれない2人、
はい、
ポッドキャストをやってます、はい、iTunes とか、
はい、
あと最近ハマフタの公式アプリがあるんで、
はい、あ、マジですか、
ハマれない2人で、あのアプリで検索していただくと、iPhone でも、
はい、
Android 系でも見れますんで、はい、ぜひ聞いてください、
はい、お二人の顔がそこに出てますよね、
はい、出てます、はい、
これでいいの、
はい、
はいはい、ということでございまして2週連続でお送りしました、
ありがとうございます。
小田さんと梅田和彦さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye.